乾が帰ってきた。夏羽織の肩も裾もぐっしょりと濡らして、まるで川へはまった犬っころのような惨めな風体だった。濡れた内部ところから気味悪そうに鍵を引き出して、鍵穴に差し込もうとすると、思いがけなく、スーッと扉が内側へ開いた。急に目つきを鋭くして首をかしげる。閉め忘れたはずはない。誰か内部にいるのだ。扉の隙間に耳を当てて息を殺す。それから、2、3歩身を引くと、きっと2階の窓を見上げた。西洋美術骨董、と読ませるつもりなのだろう。フォーリンアート武術と書いた看板の後ろで、窓の鎧扉がひっそりと雫を垂らしていた。食窓もガラス扉もない妙に締め込んだ構えの、苔の生えたような建物だった。扉を開けてそっと店の中へ入り、体を曲げて板戸間の奥の方を透かしてみる。足の取れたビューロー、石版画、セーブル焼きの置き時計、アコーディオン、金メッキの枝食台、古亀鎧扉の隙間から差し込む光線の細い縞の中で、埃をかぶった古物が雑然とその片鱗を浮き上がらせている。その奥の薄闇の中で、ちらと人影らしいものが動いた。入り口の扉に鍵をかけると乾はずかずかと、その方へ進んでいった。誰だ、そこにいるのは。闇の中の人物は身動きしたのであろう。かすかに靴底のきしむ音がした。どうやら長椅子の後ろにいるらしい。出てこい、こっちへ。古物の中からエペを抜き出して右手に握ると、スイッチをひねる。長椅子に向かって身構えをしながら、乾が鋭い声で叫んだ。出てこないと、これで突っ殺すぞ。18、9の、小柄な娘がひやっくりと顔を出した。目玉をくるくるさせながら、おどけた調子で言った。泥棒だぞぬすとどういめのあだ。ツンと鼻の高い、少しひしまひとフィリッピン人事見ているが、愛くるしい健康そうな娘だった。伸びすぎた断髪をゆさゆさとゆすぶり、小粋なスコットランド土島エコス製のワンピースを着ていた。力の抜けたような声で、乾が言った。お前や、つるちる娘は背汗をまたいでドスンと椅子の中へ落ち込むと、おかしな説をつけて歌った。天から楽たる糸まんこびと一うまんぐは、行く人行くたい、そろうて楽たがや。そして、枯れた声で、わ、わ、と笑った。突っ立ったまま、乾はひどく険しい顔で、つるちる。どんな風にして入ってきたと、怒鳴った。鶴が口を尖らして、答える。開いてたよ、ええてたんど。嘘ことだろう、行く時でわらの、情が降りてたはずだ、情なうちとたふあずど。そう言うと、つかつかとそばへ寄っていって、ぎゅっと鶴の耳を引っ張ったおい。ここへ、やってきてはならんと言っておいたろう。どんなことがあっても。鶴は平気な顔で、うん、とうなずいた。それから、落ち縄言葉を使ってならんと言っといた。そういう約束だったな、鶴。鶴はそっぽを向いて、西洋人がするように、ピクン、と肩をあた。乾はまじまじとその横顔を見つめながら。よしよし。いつまでもそんな風に膨れていろ。お前たちういだにはもうかせせんからやさびらんどい。くるりと向き直ると、急に鶴は大人びた顔つきになって。いつものでんだ。いちいちそんな風に言わなくたっていいじゃないか。来ちゃいけないことは言われなくたって知ってるよ。来たる用があるから来たんだ。この雨にさ、網たいに戸口に突っ立ってたら、帰っておかしかろうと思って入ったまでなんだ。悪かったらごめんなさい。 聞いたことに返事をしろ。アナことを聞くなよ。だから、言ってるじゃないの、天から下ってきたって。横を向いて髪の毛をいじり始めた。すると、なぜか犬は急に優しくなって。お前がここへで入りするのを見られると、実にやりにくくなるのだ。それもこれも、お前たちのために。鶴が、ぴょこん、と頭を下げた。悪かった。だって、いきなり怒鳴りつけたりするから。それで済んだら結構だと思え。それで、ここへ来た時通りにどんな奴がいた。第五不律の方から、風呂敷包み、縁こび包み、風呂敷包みを抱えた女学校の先生が一人。紙芝居のちょんちょん。子供が三人。それだけ。路地の入り口には、誰もいなかった。犬井は、ふむ、ふむ、とうるさく鼻を鳴らしながら、ま、いなかったとしておこう。と、言って入り口の方へ歩いて行き、細めに開けた扉の隙から頭だけ出して、あちらこちらと通りを眺めると、また鶴のそばへ戻ってきた。それで、どんな用事だ。鶴がむっつりと、答える。電報が来たんだ。きらりと目を光らせて。なんと言って。上海に行く模様。神戸、とアホテル。犬井は膝の上へ頬杖をついて、しばらく黙っていた後、やぶから棒に尋ねた。今、何時だ。腕時計に目を走らせて、鶴が答える。7時10分。犬井が急に立ち上がる。鶴の手首を握りしめながら。いいか、これからすぐ神戸へ立つのだ。7時30分の汽車。あと20分。金は。50円ばかし。よかろう。じっと、鶴の目を見つめながらそれから。ハンドバッグを顎で刺しながら。あの中に入っている。よし。そう言うと、机へは尻寄って、ペンの先をきしませながら、せかせかと手紙のようなものを書き出した。間もなく、二つの封筒を持って鶴の方へ戻ってくると、それを渡しながら。この茶色の方を神戸まで持って行くのだ。渡したらすぐ帰って来い。こっちの白い方は、行きがけに西街のアパートへ置いて行け。手紙じゅへ投げ込んでおけばいい。無言のままで立ち上がると、鶴は手早くゴム印のマントを着、頭巾をま深く顔の上に引き下ろした。こうすると、まるで小学生のようにま見えるのだった。犬井は先に立って戸口まで行くと、また念入りに通りを眺め、それから鶴の肩へ両手をかけて前へ押し出すようにした。行ってこい。振り返りもせずに、鶴は雨の中へ出て行った。路地の角を曲がって見えなくなると、犬井は扉を閉めて奥の階段の下まで行き、そこで立ち止まったまま、何かしばらく考えている様子だったが、やがて踊るような足取りで2階へ上がっていった。20畳ほどの広さの部屋で、その奥の方にこれもどこかの仏芸品なのだろう、天蓋のついた物々しいベッドがどっしりと座っていた。窓のそばにマホガニの輪が一つ、椅子が一つ、床の上には古新聞や紙瓶や缶詰の空き缶や金だらいそのほか、雑多なものが、足の踏み場もないほど、出まかせに投げ散らされている。それを飛び越えたり、足の先で押しのけたりしながら、机のそばまで行くと、犬井は思い出したように懐から勇敢を取り出して、拾い読みを始めた。糸満事件の5日ほど前に起こった銀行ギャングの犯人の一人が、今朝名古屋で取ったというので、 前紙の夕刊の3面はこの事件の報道で痙攣を起こしていた。犯人の自供によって、事件の全貌が明らかになろうとしている。警視庁高等課の予想通り、思想関係者の仕業だったのである。さすがの糸満事件も、この激発のために跳ね出されて、甚だ影の薄い存在になってしまった。夕刊には根の策が証拠不十分で今朝釈放された、という記事が、申し訳のように10行ばかり載っているだけだった。乾は舞を寄せてしばらく考え込む。それから、今井は思想に舌打ちすると、夕刊を小さく折りひしいで、濡れた羽織と一緒にベッドの上に投げ出した。風が強くなって、鎧扉の隙間から雨が吹き込んできた。乾は、ガラス窓を閉め、重層なカーテンを引くと、どっかりと椅子の上へあぐらをかいた。机の引き出しから大きな紙はさみを出す。かだしい新聞の切り抜きの中から4、5枚の写真を選び出すと、1枚ずつ丁寧に机の上に並べ、頬杖をつきながら一種冷酷な目つきでそれを睨め回し始めた。西貝、久我、青井、那覇のボーイ、糸満事件の参考人や容疑者たちの写真である。一体、人間が一人でいるときは、誰でも普段と少し人相が変わるものだが、今の乾の顔は、いつもの癒やしい目尻のシワも、人を食ったような霊笑もなくして、まるで、違う人のように見える。いささか崇高にさえま見えるのである。何か考えあぐねているらしく、時々うめき声のようなものを漏らす。長い間そんな風にしていた後、結局、この中にはいない、のかもしれん。と、つぶやきながら、の写真を取り上げた。古田は軍服を着て、20人ばかりの市長自動車隊の真ん中で得意そうに腕組みをしていた。つくづくと眺めた後、急に顔をしかめると、ズタズタに引き裂いてそれを床の上へ撒き散らした。階下のどこかで、何か軽くきしるような音がした。乾は気がつかぬらしい。今度は久我の写真を取り上げる。写真の面を丁寧に手のひらで拭うと、その端に書かれた横文字を妙なアクセントで読み上げた。With, best, respect, 最上なる敬意をいて、か。ふふん、あの中じゃ人をあにしてるくせに。顔も辞令も少し美しすぎるよ、こいつのは。要するに得体の知れない人物さ。だが、今にかの皮が剥げる。こんな風に済ましてると、いかにも愚直らしいが、この目だけはエビス任せない。そういえば、なるほどか陰の目のようにもまみえる。が、しかし、階段が見知りとなる。乾は腰を浮かせて、きっとその方へ振り返る。ネズミがひどい音を立てて甘い裏をかけていった。ふん、ネズミか。安心したように机へ向き直ろうとすると、また、ごとりとなった。かすかに靴底の擦れる音が聞こえる。そっと誰か階段を上がってくるのだ。引き出しの中へ手早く写真をさらえ込むと、振り返りざま。どなた?と、叫んだ。返事がない。そうそう、さっき西貝を迎えにやったっけ。畜生め、なんだって黙って上がってらいやがるんだ。立ち上がりながら、乾が声をかける。西貝くんかね。扉が静かに開いた。入ってきたのは根の策だった。青ざめて、ひどく凶悪な顔をしていた。唇がピクピクと引きつり、その間から白い歯が見えたり隠れたりしていた。後ろ手で扉を閉めると、くわっと見開いた目で乾を見据えたまま、 のっそりと近づいてきた。帽子を脱いで雫を切りながら、
よう、
こんばんは。と低い声で、言った。乾は目に見えないほど、少しずつベッドの方へごしざりをする。ワイスを引き寄せてかけると、にやりとすごく笑った。今日は、お礼にやってきた。乾はわざと驚いた顔で。
お礼、何ですか。
そりゃ、あたしは別にあんたから。
やかましい。
ぴたり、と口を封じられてしまった。その前に少し聞きてえことがある。
つったってねえで、
そこへかけろ。乾は用心深くベッドにかける。はがっちりと腕組みをして。時に、お前の商売は何だ。
ご覧の通り、古家具をやっておりますが。
そうか。じゃあ、お前は別に警察の人間というわけでもねえのだな。
とんでもない。
じゃあ、何のために俺を密告さした。
シャレか。
それとも、水鏡か。の歯が、カチカチとなった。乾は扉の方へちらりと目を走らせる。
こりゃ、助からないことになった。
本当のことを言ったら、何をしでかすかわかったもんじゃない。
一つ、なんとかエビスまかして切り抜けるか。
は叱咤した。
なんとかつかせ。
乾はどういう具合に切り抜けたものかと考えながら。
さす。
何のことだか、一向どうも、あたしは、人様に迷惑をかけるようなことは、ついぞ。
やろう。
しらばっくれやがって。
が立ち上がった。
乾は腰をかがめてバタバタと扉の方へ逃げる。壁のところですぐ追い詰められてしまった。は乾の襟髪をつかみ、ずるずるとベッドのところまで引きずってきて、青のけにその上へあつえつけると、左手で乾の喉を締めながら、右手を上衣の異能にと突っ込んで合い口を引き抜いた。乾の鼻の先でドキドキとそれが光った。今にもぐさりと喉元へきそうだった。
助けてくれ。
抜かせ。首筋にひやりと冷たいものが触った。
それは無理だ、あたしは何も。
札やるぞ。力任せに喉を締める。
苦しい。
てめえが密告さしたと教えてくれたやつがある。
いえ。
こんな後やりあったってしようがない。
まあ、する通りさせておけ。
まさか殺すまでのことはしやすまい。
それにしても、どいつがことやがったんだ。
わざと怒ったような調子で。
誰だ、それや。
そんな、余計なことをこと嫌がったやつは。
クガだ。
乾は歯髪をした。畜生それから、まるで歌でも歌っているような哀れっぽい口調で始めた。
ああ。それで、
わかった。
あいつ、あんたをおだてて、あたしを、殺さすつもりなんだ。
あたしを殺し、それから、あんたをのっぴきならぬところへ、追い込もうという、これは一国二鳥の策略なんだ。
ここの理屈をよく考えてみて、ください。
してみると、糸満をやったのは、やっぱり、クガだったんだ。
今にして、思えば、あたしも、やっぱりおだてられていたんです。
まったく、あいつに強さしゃくられ、やったことなんです。
我ながらうまいことを言った、と思った果たして、喉が少し楽になった。
の顔が、ぐっと近くなる。
てめえ、それは本当か。
そういえば、少し思い当たることもある、と言った風だった。
決して、嘘などは申しません。
いい歳をして、あんな青二歳に強さしゃくられたかと思うと、
あたしや。なんだか泣けそうになってきた。
よし、泣いてやれ。具合よく涙が流れ出してきた。
しゃくり上げて泣いた。
は犬をぐっと引き起こすと。
嘘か本当か、今にわかる。
嘘だったら、その時や。
そう言って、じろりと睨みをくれた。
踏んでも食らえ。
貴様こそ用心しろ。
今に思い知らせてくれるから。
乾は丁寧にお辞儀をした。
どうか、平にご勘弁願います。
はパチリと靴音をさせて合い口をしまうと、乾を小突き回しながら。
やい。
おかげで俺あくびになったんだ。
妹は離縁しくじるしさ、お母は気発を飲むまるで、地獄だ。
それもこれも、みなてめえの下行だぞ。
やい、謝れ。
土下座してすみませんでしたと言え。
乾は前をはだけたまま、惨めな格好で床の上に座ると、ペコペコと頭を下げた。
なんともどうも、あの仕様も。
ようやく顔を上げたと思うと、顎の下へ猛烈な勢いでの靴の先が飛んできた。
乾は、ギャッと言って、青の毛にひっくり返った。
穴から扉の方へ逃げようとすると、また脇腹へめのくらむようなやつが来た。
思わず、うむ、とうめき声を上げた。
古田は乾を床へねじ倒す。今度は胸の上へ馬乗りになって、力任せに、止めどもなくは続けるのだった。
戸口に西貝の姿が現れた。
ほうきに取られて、突っ立ったまま、ぼんやりとこの光景を眺めていた。
最後に一つ、猛烈な奴を横っ面へくれておいて立ち上がると、は西貝を手荒く押しのけ肩を振りながら出ていった。
長く伸びている乾のそばへ寄ると、西貝はその顔の上へしゃがみながら。
おい、どうした?
と、ふざけた調子で言った。
上唇から顎へかけて、おびただしい鼻血が流れ、暗がりで見ると、急に髭が生えたように見えるのだった。
むくんだように顔は腫れ上がり、熱を持ってテラテラと光っていた。
西貝の声を聞きつけると、乾は腫れ上がったまぶたを押しつけながら、
やられましたよ。
と、案外に元気な声で言いながら、そばに転がっている金だらいを指さしすまないが、海下へ行ってそれに水を汲んできてくださいな。
それから、台所に手ぬぐいがあるから。
西貝が水を汲んで2階へ上がってみると、乾はベッドに腰をかけ、新聞紙を引き裂いては、しきりに尾行に爪を刈っていた。
おい、乾郎。
一体、どうしたってんだ。
乾は手ぬぐいを絞って微量に当てながら。
あたしが密告したのを聞き込んでやってきたんです。
どうも、ひどい目に合わせやがった。
すると、西貝は当て。
ふん、そうか。
それなら、ま、しようがなかろう。
いずれ一度流行られるんだ。
因果応報だと思って諦めるさ。
しかし、妙な面面になったねえ、歪んでるぜ。
乾は大げさに額を押さえながら。
どうも頭の芯が傷んでならない。
顔なんぞどうでもいいが、一時はだいぶ物騒でしたよ。
合口なんかひけらかしゃがってねえ。
と、言って、あとは独語のようにああいうふうにむかっぱらを立てるところを見ると、やはりあいつがやったのじゃなかったかもしれん。
西貝は、どたりと机の上へ両足を乗せながら。
あの勢いなら糸満ぐらい殺やりかねないじゃないか。
しかし、案外あれで仇なのかな。
いや、そんなことはあるまい。
この2、3年、糸満などと悪く仲間になってたそうだから、
なんだかわかったもんじゃないさ。それに五人の中じゃ、なんと言っても、あいつだけが糸満の地理に明るかったのだからな。すると、今日は貴公の口をひっぼく叩きに来たのかな。乾はうるさくあながら。そうそう、あたしもそう思ってるんです。だがねえ、脅かしてあたしの口を塞ごうたって、そううまく行きやしない。してみると、どうせあいつも、何か弱い尻を持っているのに違いないのさ。今に見てろい。ひどい目に逆逆ねじを食わしてくれるから。それに、あいつは、遮りながら、西貝が、言った。それはそうと、新婚旅行の久我夫婦は、昨夜無事に立っていったかね。ふん、一等になんか乗り込んでね、はつらつたる威勢でしたよ。急に声を潜めるとそれについてね、あたしは、ちょっと感じたことがあるんだ。どう感じた？うらやましくでもなったか。ちらりと上目を使って、ねえ、西貝さん。まさか久我は逃げたんじゃないんだろうねえ。もし、そうだとすると、札やったのは久我だというのかね。乾が空嘘吹いて、言った。あんたは知ってるさ。西貝が跳ね返す。そんなこと俺が知るもんかい。へへえ、と仰いで足らずに、今度は久我を密告さすつもりなんだな。まるで縁日の詰将棋だ。あの手で行けなきゃこの手か。おいおい、頼んどくが小生だけは助けてくれよ。乾はにやりと笑うと。いつぞやも言いましたが、遺産を引っさらった奴をこの手でとっちめるまでは、死んだってあたしは諦めないんだ。用心なさいよ。おいおいそっちへもお鉢が回るかもしれないからねえ。ま、これは冗談だが。いつものネチネチした調子でねえ、西貝さん、あんた一体どう思います。あたしは、もう久我は帰ってこないと思うんだが。多分、上海あたりへ逃げちまったのさ。若造のくせに嫌に舞台ずれがしてやがるから、どうせただもんじゃないと睨んでいたんだ。それにね、あたしのことをに言いつけたのは久我の野郎なんですぜ。だから、あたしにはこうも思われるんです。古田はただを叩いただけで、今日の修羅場をあったのは、実は久我なんじゃないか、ってねえ。古田をおだてて、あたしを殺す。西貝はうるさそうに舌打ちをすると、早く殺されちまったらいいじゃないか。と、つけつけと言って立ち上がるとさっき手紙で呼び寄せたのは、こんなようだったのか。なら、俺はもう帰るぜ。乾は慌てて、泳ぐような手つきをしながら。いや、そうじゃない。こないだ、あんたが言ったものを用足してようと思って、今日用意しておいたんです。今出しますから、まあ、もう少し座っててくださいよ。そうか、それはサンキュー。証文は書くが、しかし、利息を取るとは言うまいな。その心配入りませんよ。何しろ、あたしとあんたの仲だからね。そう言うと、体を乗り出すようにしてねえ、西貝氏。それで、久我の正体は一体何です。青島に長くいたというだけで、一向何もわかっていないんだが、西貝は、呆れ返ったというふうに、まじまじと乾の顔を眺めながら、どうも根強いもんだねえ。実に恐れ入っちまうよ。だから、言ってるじゃないか、何も知らないって。いや、それは嘘だ。あんたは何か知ってるくせにあたしに隠してる。急に哀れっぽい声を出してねえ、そう言わずに教えてくださいよ。あたしは、赤西だが、これで。 一面純情なところもある男さ。取るわけがあって取ったのなら、密告の返せのと言いやしない。ただねえ、白ばっくれていられると我慢がならないんです。ご覧の通り、無利子無担保で金を貸そうってぐらいの心意気は持ってるんだ。また、聞いたからって、決してあんたには迷惑をかけませんよ。薄笑いをしてねえ、札やったのは久我でしょう。そうならそうと勝手に決めとけばいいじゃないか。何も俺に念を押すことはなかろう。大きな声で執拗すぎるよ、君は。ま、そう腹を立てずに教えてくださいよ。脅かすような目つきをしてさもないと。きっとして。さもないと、なんだ。あたしは手も足も出ないんです。それはそうとねえ、西貝さん。久我が刑事だという噂もあるんだが、あんた知ってますか。警視庁の高等課であったことがあるって、誰か言ってたが。やっぱり知ってたのか。人が悪いねえ、あんたも。しかし、それは本当ですか。大阪府警察部の思想係だと言うんだが、本当かどうか俺は知らん。乾はわざとらしく首をひねりながら。すると、台湾兵は糸満の身元調査に行ったのかな。それとも犯人でも追い込んで。バカな。思想係だと言ってるじゃないか。そうだとすれば、ちょっと思い当たることがある。あいつ、あの朝那覇で、何気なく4日前に東京へ来たと口を滑らしたろう。大阪で銀行襲撃があったのは、糸満事件のちょうど5日前だ。事件が起きるとすぐ足取りをたどって東京へやってきたんだよ。今度も台湾なんぞじゃない、関西へ飛んで行ったんだ。一人は今朝捕まったが、共犯の中村はまだ関西周辺を逃げ回っているというから。なるほど、そう聞けばもっともらしいところもあるが、しかしワイフを連れて捕り物に向かうなんてのは前代未聞だね。この頃は警察も開花開けてらあね。そんなこともあると思えばいいじゃないか。だがな、乾ロークガはともかく、あの青いってやつこそくせ者なんだぜ。ナスにだけは話したが、あいつは糸満が殺られた晩の午前1時ごろ、非常はしごを伝って、そっと小街へ抜け出してるんだ。ちょうど葵の下の部屋に俺の大学時代の友達がいる。そいつが見つけて、妙なこともあるもんだと。俺に話してくれたんだ。ふふん、刑事のかかあが人殺しじゃ、こりゃ、少し行き過ぎてると思ってねえ。乾は、へえ、と顎を引いて。そりゃ、本当に葵だったのかね。本当、たあなんだ。葵が一人しかいない部屋から女が出てくれや、そりゃ葵に決まってるだろうじゃないか。あんたそれを警察でも言ったのかね。誰がそんなおせっかいをするもんか。俺の知ったこっちゃありゃしまいし。俺が言わなくたって時が来ればわかる。いわゆる、天網会踊り時、さ。乾は何かしばらく考え込んでいたが、やがて、勢い込んで。しかし、こんな風にも考えられるねえ。あの晩、葵の部屋にも一人女がいて、出て行ったのは葵でなくて、そいつ。西貝が吹き出した。おい、乾郎評判通りくんは葵に惚れてるんだな。なるほど、君のブラックリストから葵の名が消えてるわけだ。するてえと、後に残ったのは誰々だね。妙に勘ぐるような目つきをしてくが。乾がぽつりと口を挟んだ。それから、あなた。西貝の膝がピクリと動いた。急に顔色を変えると怒鳴るように言った。俺。 冗談言うな。乾は落ち着き払って。
いや、大いに理由があるんですよ。
西貝の目を見つめながら、西貝さん、あの晩の午前2時頃あんたどこにいました。
返事がなかった。
午前2時頃那覇の、いやさえ中島であんたを見かけたってやつがあるんだがねえ。
一体、あの辺にどんな用があったんです。